7月29日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送新葉一華の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組 OK コージーアップ。今週は飯田浩司アナウンサーが新型コロナウイルス陽性判定のためお休みです。今朝は私新葉と内田裕樹アナウンサーがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてこの時間からコメンテーターの方にもお越しいただいています。外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早い時間からありがとうございます。三宅さんの産経新聞でこう連載されているワールドウォッチをちょっとこう読んでたんですけれども、はい、ワシントンに出張されてたんですよね。
そうなんですよね。1年ぶりなんですけどね、はい、去年考えてみたら行くときね、なんか検査した覚えありますよね、行く前にね、
はいはい、
それで陰性だったら向こうで入国できたけど、今回は日本での検査は不要、うんうん、全く不要、はい、それで入ってって、あらららららってスルスルスッと入って、何もなし。
あ、入るときは特に何もない、うん、
全然問題ない、うんうん、それで街に入るとマスクしてる人がいない。
あ、
マスクしてるのは観光客と、それからレストランの、ウェーターさんと、ほうほう、それからおそらく店員店だったら店員さんね、はマスクしてるの、なぜか。あ、それ以外は誰もしてない。
へ、
うん、だから恐る恐る外してね、うん、で、うん、いいな、これいいなと思って、楽だなと思って暑いしね。
そうですよね、ワシントン暑かったですか。で、
暑かったですよ、うん、もうね、ヨーロッパはむちゃくちゃ暑かった頃だから、
ね、 そうですね、
それで帰ってくる時にね、どうなのかなと思ったら、うん、確かに72時間か、うんうん、72時間以内に検査を受けて、はい、それで、陰性ならばいいということなんだけど、なんかまだ SOS なんとかっていうアプリかなんかがあって、それをやるの忘れてやれなくて、でちょっとスタムダしたけども、結果的には成田でもほとんどスムーズに帰りましたね。
う
ちの女房なんてあれですか、1週間じゃ6日間隔離されちゃったからね、今年の前半でしたけども、だから随分良くなった感じですね。それから空港に行った時も成田ですけど、
はい、
外国人の旅行客がかなり増えたなって感じですね。
あ、そういう印象でしたか、う
ん、ですから、まあ、ようやく海外旅行も上向きになりつつあるのかなという感じを受けました。
うーん、ワシントン その街中の活気というのはどうでした。
活気は普通ですね、
うん、
うん、そんなに、ただ暑くてね、みんな外に出ないけどもまだ夏休みになってなかったけれどもね、はい、普通でしたね、感じはね。
うん、
まあ、街によっても違うのかもしれないけど、私はもう41年あそこに帰ってるけど、はい、あんまり目新しいものはなかったですね。
うーん、ワールドウォッチの記事の中だと、そのいわゆる定点観測が大切だということもね、うん、はいはい、書かれていらっしゃいましたけれども、
まあね、うん、30人ぐらい友達がいるんですよね、まあ、厳選してね、
はい、
右も左も上も下もですよ、おじいちゃんもおばあちゃんもいっぱいいるんですよ、
はい、
でそれはまあ、たまたま仲がいいっていうことなんだけど、絶対にこいつは嘘をつかない、僕に、
うんうん、
ワシントンの街ってのは政治の街だから時々嘘つけていいんだけど、そういうことをしない人を集めてっていうか、まあ朝昼晩もしくは、まあ、なるべく会えるようにして、そのあっという間に20人30人になるんですよ。でもね、疲れるのよ。
朝昼晩は結構忙しいですね。
いつもね、ホテル決まってるんだけど、はい、そこのホテルのね、レストランでやるんですけど、
はい、
もうメニュー全部覚えちゃう。少ないから、そもそも。
お気に入りは何なんですか。
いや、お気に入りも何もないの。みんな食べないようにしてるから。
そうなんですか。
だけども、そのような形で、見てるとね、うんうん、やっぱり、同じ人と会うことの方が大事。ワシントンって新しく、ほら、4年に一度人が変わるじゃないですか。
はい、そうですね。
だからってね、新しいのをかけてるとね、ちっともいいことはないというのが、今回の、やっぱり、結論でしたね。
うん、
でも、まあ、時差がしんどい。
時差。今どうですか。
今もうダメ。
ダメ。
だって6日もいたんの。
そうですよね。そうですね。
6日いると、はい、ワシントンの時間に慣れちゃって、さあこれからワシントンで何とかやろうと思ったら、はい、帰国。で日本帰ってくるとまたもう朝4時になると目がバッチリ覚め。 なんとかなんないかね。
時差ボケの解消ってどうしたらいいんですかね。
日を浴びることなんですね、うん、日光を浴びるっていうのがいいんだけど、まあ、日光浴びるって言ってもね、暑かったからね外歩くのつらかったけど、まあ、歩きましたよ。でもあんまり効果ないね、この年になると、ね、
いや
本当、うん、日光がいいと称してゴルフやりに行く人いるんだけど、この暑い中でゴルフやって何が楽しいんだろうと思うから
ちょっと口実ですね。
やる人はやるけど、はい、私はやらない。
後ほどですね、スクープアップのコーナーでそのワシントンの状況についてまた詳しくたっぷりと三宅さんに伺っていきたいなと思っています。三宅邦彦さんへの質問、メール、メッセージなどお寄せください。お待ちしています。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242です。この後8時までの生放送です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースについてぜひメール、ツイッターで番組にご参加ください。今日のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。今朝は6時の番組冒頭からお付き合いをいただいています。ツイッターで時差ボケ対策が来たんですが、はい、会津少々さん、はい、アルコールは時差ボケの敵だというのでやめてみたら確かに楽でした。でも飲みたくなるのよねと来ましたね。
もっとそれ早く言ってよ飛行機に乗ると僕は酒飲んで、はい、って寝るのがいいと思ってたんだけど、はい、甘かったね。それ先に言ってよ、うん、
気持ちいいですけどね。
次回から歌います、はい、すみません。
ツイートありがとうございました。この後三宅さんとお送りするニュースのラインナップご紹介します。6時50分頃からのニュース、7時またには昨晩行われた米中首脳電話会談最新情報をお伝えします。7時10分頃からのおはようニュースネットワークは神奈川県の黒岩雄二知事に県の新型コロナ対策などを伺います。教えてニュースキーワード、台湾有事への備え。スクープアップでは分断が進むアメリカの現状を三宅さんに解説していただきます。あなたからニュースに対するご意見お待ちしています。今朝のコメンテーター三宅さんへの質問もどうぞお寄せください。メールツイッターこちらです。
メールはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242でつぶやいてください。今週は毎日3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがあります。そちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
いただいたリスナーズオピニオンはこの後紹介していきます。あなたからの本音のオピニオンお待ちしています。お送りしています新業一課の OK コージーアップ。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みで、代わって私新業がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。よろしくお願いします。長官各紙を紹介していきたいと思います。産経新聞は特集記事ですね、津軽海峡高まる緊張、進む中露連携という特集を、書いています。日本経済新聞、日米両産へ共同開発、経済版2プラス2、国内に新拠点ということで、日米の両政府が量子コンピューターなどに使う次世代半導体の量産に向けた共同研究を始めるという記事を一面に取っています。で、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の一面が、JR 東日本66区間赤字693億円、2000人未満35路線バス転換議論へという見出しになっていますね。JR 東日本は利用者が極めて少ないローカル鉄道35路線66区間の収支を初めて公表しました。在来線の3分の1に相当してするものが、まあ、赤字であったということで、地方での鉄道利用者の減少が全国的な課題になっていて、まあ、コロナ禍が打撃になり鉄道各社は赤字路線を支える余力を失っているという記事ですね。まあ、そういったところの路線の地図というのも各紙、出しているんですけれども、まあ、この66区間、東北地方中心に JR 東日本管内の、まあ、ほとんど ほぼ全域にまたがるような形になっているというところですね。まあ、これについては今ちょっとこう休みしている飯田浩司アナウンサーに来週解説してもらえたらいいなと思っておりまして、
ね、止まらないでしょうね、解説が、ね、
解説は止まらないですね、はい、今のところ来週の水曜日から復帰するという、はい、ことになっていますので、そこで解説してほしいなと思っております。でちょっと朝日新聞3面ですね。日本の感染者世界最多なのとこうクエスチョンマークがついているんですが、1週間97万人 WHO 発表という記事ですね。まあ、日本のその直近1週間の新型コロナウイルス感染者数が、まあ、国別で日本が世界最多になったということが発表されたんですけれども、まあ、これに関して、まあ、検査に違いもあるので比較は難しいと書いています。単純比較は難しいところもあって、日本でも感染の急拡大とともに、まあ、検査が追いつかなくなったり、まあ、実際の感染者は報告されている以上に多いと見られているが、海外もどこまで検査で感染者を追えているのかは分からない。でイギリスやヨーロッパでは、イギリスなどヨーロッパでは積極的に PCR 検査をしない国も増えているので、まあ、現時点での感染者数というのは日本は多くなっているけれども、過去のヨーロッパやアメリカの数字はもっと大きいということが書かれていますね。そんな中、検査キットについての記事が隣に並んでいます。政府方針郵送も可能に、検査キット薬局でも配布。新型コロナウイルスの第7波による発熱外来が逼迫している、この状況を解消するために抗原定性検査キットを無料で配ることを、発表しているんですけれども、その配布場所として発熱外来だけではなくて自治体の窓口であったり薬局なども加える方針を明らかにしたということなんですが、まあ、この発熱外来での配布をめぐっては医療関係者からは、まあ、希望者が殺到することで対応が手が回らないので、うん、まあ、ちょっとそれはっていう声も出ているということですね。
なるほどね。まあ、ワシントンにいた頃ね、うん、日本の感染者の数がね、1万から2万になって2万から3万になって、おお、こんなに増えてるのか。アメリカじゃ誰もマスクしてねえんだからさ、うん、そもそも検査なんかやってるとは思えないし、はい、どうしてこんな日本だけが増えるのかな。でもアメリカの数も少し減ってる、いやでも増えてたんですよね、うんうん、だからねこれやっぱり記事の通り比較は、単純な比較は難しいと思うね。
そうですよね。メールもいただいていますね。秋田県の横手市の田舎の消防士さんからいただきました。ありがとうございます。うちは田舎の消防士ですが、職場でも複数がコロナに感染しました。人は普段から足りないのに、うん、コロナで10日間もまた人が足りなくなり、連日非番招集です、うん、規模を縮小したり本日閉店とかできたらいいんですが、そんなわけにもいきません。このままだとちょっと体壊しそうです。愚痴ってしまいましたが、皆さん感染予防忘れずにお願いしますといただきましたね。いや
本当そうですよね。アメリカでもそうだよね。やっぱり人が足りなくなって、で人件費上がってるから、いろんな問題が生じてるみたいですけどもね。これはこっちは大変だよね、消防士さんは。
そうですよ、まさに本当にインフラとか現場がね、うん、大変なことになってきますよね。そして、まあ、自宅待機を今まさにされている方からもメールいただきましたね。逗子市にお住まいの逗子の親指親父さんかな、はい。週初め飯田さんもいよいよ感染かと思っていましたが、我が家でも2歳の子供が新型コロナ陽性となり、今日から家族全員で自宅待機です。うん、まあ、子供は熱があるんですが至って元気なので、10日間の隔離ストレスがたまるよなと思い、皆様がどんな対応されているのか教えていただきたいところです。これまで自宅待機は仕方ないと思っていましたが、いざ当事者になると仕事への影響や日常の買い出しまで制限されることが多いことを改めて実感しますとも
言いました。それがいくつくとこまで行くと上海になっちゃうんだよね。そこまでできませんよね。
そうですよね。でそんな中ですね、まあ、各自治体がいろいろな、まあ、対策出していますけれども、東京都は昨日新型コロナウイルスの新規感染者過去最多4万人を超えたことを発表したんですが、来月の初旬から医療機関の負担を減らすために新たな取り組みをスタートさせるとのことです。
重症病床の使用率や病床使用率などなどを見ながら、また、発熱相談件数など日々の動きなども見ておりますので、これらを踏まえながら、現時点で、行動制限を行うかどうか、これもよく専門の動向を見ながら、 対策を考えていきたいと思っております。
東京都はですね、2つの取り組みを始めることを発表しまして、1つ目が新型コロナの症状がある20代の人がウェブで申し込むと抗原検査キットが無料で自宅へ配送されるというものなんですよね。1日あたり最大7万件を想定しているとのことです。で、2つ目が自主検査で陽性になった重症化リスクのない20代の人が新たに設置される陽性者登録センターにウェブで申し込むと医師が陽性と診断をして保健所へ発生届が提出されるということで、1日3000件まで申請できるということです。まあ、ですので、まあ、医療機関を受診せずに、まあ、迅速に陽性と診断して医療機関への負担を緩和していくのがこう目的ということなんですよね。
若い人はいいけど、じゃあ私みたいな69歳のおっさんはどうなるわけ。
そうですよね。
ただでくれないの、まあ、我々はもうどうなるんだろう。
一応ですね、今出ている情報によりますと、まずはその感染者が最も多い20代から始めて、今後順次拡大していく。まずテスト的に20代をやってみるのかなという印象ではあるんですが、まあ、各自治体によって、ね、対応いろいろありますので、後ほどですね、7時10分頃からのおはようニュースネットワークの時間に神奈川県の黒岩雄二知事が生出演しますので お電話つなぎます。で、三宅さんもぜひ質問していただいて、そこで、まあ、神奈川県の新型コロナ対策についてお電話でお話伺っていこうと思います。ここが気になるでした。お送りしています、新業一課の OK コージーアップ。今週は飯田浩司アナウンサーお休みで代わって私新業がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。気になる記事を三宅さんに解説していただきたいなと思いまして、おととい水曜日、岸田総理がインドネシアのジョコ大統領と会談をしました。昨日の産経新聞の朝刊の記事が今手元にあるんですが、日インドネシア首脳会談、日本産食品の規制全廃、海上保安分野で協力推進ということで、東京電力福島第一原発事故を受けた日本産の食品に対する輸入規制の完全撤廃を表明したということなんですよ ね。
まあ、インドネシアっていうのはね、人口が3億ぐらいいるでしょ。日本の、まあ、億単位の、ね、人口を持っていて、しかもアジア地域で島国で、民主主義やってる国って日本とインドネシアしかないんじゃないかな。そしてASEAN 諸国の中、東南アジアの国の中でやっぱり人口の点でもね、それからいろいろな資源、それから影響力考えるとやっぱり大国ですよね。で、その、まあ、当然だから G20 に入ってるわけだけど、今年が議長国ということなんで、おそらくジョコさんは、大統領は各国を回っているんだと思う。ジョコさん自体は安倍さんみたいなね、外交好きってわけでもないから、その意味ではこう今各国を回っていろいろ案をなってるんだろうな、どのような形で議長を仕切るかということをね。それで、まあ、インドネシアはね、私はこの記事で言うとね、まず日本産食品の規制撤廃よくやってくれましたと、まあ、当然なんだけどね、もっと早くやってほしかったけれどもよくやってくれたなと思いますし、もう一つ重要なのは海上保安分野での協力。これはね、どういうことかというとね、簡単に言うと中国の南シナ海における影響力の拡大、そしていろいろな軍事基地を作ってるわけだけど、それがどんどんどんどん南下してるわけですよ。で、南下していくと結局インドネシアまで行っちゃうわけ、島国だからね。それで今まではインドネシアあんまり関心なかったかもしれないけども、やはりさすがに中国の影響力が強まってきたこともあって、そうするとどうするかっていうと、やっぱり海上保安分野というか海上警察活動ですよね、これをちゃんとしなきゃいけない。そうするとこれ軍事とは別ですから日本もこう協力しやすいということもあってね、巡視船を供与したりいろいろな技術的な協力をしているんだと思う。それをやることによって、実際にインドネシアの、まあ、能力が高まることが安定につながる、こういうことだと思いますね。
はい、ありがとうございます。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中。ぜひフォローして番組にご参加ください。あなたと一緒にニュースを考える新業一課の OK コージーアップ。この時間からコメンテーターと7時をまたいで掘り下げていきます。今朝は飯田浩司アナウンサーがお休みでして、代わって私新業がお届けしています。コメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。まずは為替の値動きお伝えします。株と為替です。28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて$332.04高い$32,529.63で取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 130.17 ポイント上がって 12,162.59 でした。一方、円相場は1ドル134円20銭付近で取引されています。それではまず取り上げるニュースはこちらです。米中首脳会談、習氏が台湾問題でバイデン氏を牽制。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が28日電話協議しました。習氏は台湾問題について外部勢力の干渉に反対する、火遊びは自らを焼くと述べて、台湾への関与を強めるアメリカを牽制しています。一方で両氏は対話の継続では一致したということです。両首脳の対話は3月にオンライン形式で会談して以来ということで、ワシントンそして北京からの共同によりますと、中国が軍事圧力を強める台湾情勢をめぐって互いを牽制、応酬となった、気候変動対策や感染症の大流行などに備える健康安全保障といった協力できる分野では対話を継続する方針を確認したとのことです。
まあ、一言で言うとね、平行線で進展がなかったっていうことですよね。普通ね、これね、首脳会談って言ったらさ、普通は共同声明がまたあって5ページ10ページの分厚いのが出てくるんだけど、はい、今回見たらもう打ち出してきたけど、 A4 で半分のたった12行しかない、これは発表文なんですけど、アメリカ側のホワイトハウスが出したやつ、これはね、中身ゼロ、簡単に言うと、で大体こういうのはですね、行間を読むというか書いてないことが大事なのよね、
はい、
でどう書いてあるかというと、だって裏を読めばいいんだけども、この今回の会談ではね、アメリカ側の努力がありましたと、努力の反映ですと、まず最初にコミュニケーションを維持し深める努力の反映ですと、ということはコミュニケーションがないということですね。それから次に、両者の違いをマネージする責任があるんだと言うんだけど、ってことは違いがマネージできていないということですね。で、待って、アメリカのと中国の共通の利益では協力する。まあ、これはね、さっきあった気候変動とか健康の話、これはそうなんだけど、大した話じゃないでしょ。中身はないから。つまり一番の大きな問題は台湾で、
はい、
であり、そして、ここにはどこにも出てこないけども、ペロシさんというね、アメリカの下院議長が、寄せばいいのにというか分かんないけど、5月に行くはずだったのがずれて、
はい、
それで今台湾に行く行かないの話になっていて、
はい、
中国がもうめちゃくちゃ怒ってるわけですよ。ワシントン行った時ね、はい、いろんなシンクタンクの人に話を聞いたら、はい、おそらく政府だけじゃないんだ、シンクタンクの連中にもやってきて、今度ペロシが台湾行ったら大変なことになるぞと、これはだってクライシスになるって言った。
クライシス、
うん、まあ、要するに軍事的なね、行動も匂わせるようなことを言ったと言わないという話があって、まあ、えらい怒ってる。それはそうでしょ、うん、だって中国側はですよ、これ党大会の年でね、なんでこの党大会の直前にですよ、夏なのにね、わざわざ台湾行ってというわけですよ。だけどこのペロシさんっていうのはね、これもう確信犯だから、中国には非常に厳しい人で、
はい、
じゃあ下院議長がね、 下院議長っていうのは中国に言わせればね、大統領の次は副大統領、その次はもしかけたら彼女が大統領になるわけだから、はい、そりゃすごいナンバー3だろって、なんでそんなやつが行くんだというわけだから、アメリカの方は何言ってんのと、三権分立とも知らねえのかと、大統領が行くなって言ったって下院議長は行くんですよ行くときは、
はい、
ね、でペロシさんからすればね、これでね、ここまで言われてね、それでしかもあのフィナンシャルタイムズかなんかに書かれちゃったから、はあ、もうみんな知ってるわけだから、そうなると今更じゃあ中国の圧力で、すいませんじゃあ行くのやめましたなんて言えるわけないじゃないですか。それはまた間違ったメッセージを送ることになるでしょ。というわけでどちらも降りられなくなっちゃってるのよね。でその問題についてバイデンさんなんとかしろよとこう言われてるのに決まってるんだけど、はい、こんなこと言うたってね、下院議長あの彼女が辞めるわけ、まあ、辞めるかもしれませんけど、今のところはそんな状況はないわけですよ。むしろあの同僚の議員にもっと一緒みんなで行こうと、みんなで渡れば怖くないみたいなこと言ってるらしい。だそうなったらね、ちょっとあの、まあ、この状況で共同声明が出るわけもないし、仕方がないですよ。ただ両者が話し合いを続けているということ自体がこれが大事なんで、それはそれで頑張ってねと、結論は出なくてもいいんですけれども、とにかく話し合いが続いて、そしていわゆる信頼醸成というんだけども、要するに相手がアホなことをしないようにお互いにあの考え方をちゃんと述べ合ってね、で誤算がないようにすると。そうしないとね、とにかく中国が今回何をするかわからないっていうのはかなり心配になっていてですね、
はい、
アメリカの軍が若干心配してるんですよ。なぜかというとね、下院議長が台湾に行く場合にはですね、
はい、
当然のことながら米軍機で行くんです
、
ね、で米軍機で行って台湾の方へどんどん行くわけでね、これもまあかなり刺激的なんだけども、
はい、
そうするともしかしたら中国軍がねインターセプトして、もしくはあのエスコートと称してね、
はい、
それでうーんと一緒に走飛んでって、それでもしかしたら妨害する、着陸を妨害するか、もしくは一緒にどうしても着陸するんだったらその上でずっと台湾の上空でこう待ってるとかね、そういう形で牽制するんじゃないかと言われてるわけ、
はい、
そうしたらね、そら台湾も困るしアメリカも困るしね、下手したらそれは戦闘行為になるかもしれないということで心配してる。でそれはあのバイデンさんはいや、まあ、あのアメリカ軍もねちょっと心配してるんだよなんてなことを言って、まあ若干牽制してるんだけど、ペロシさんは全然どうかなわからない、まだ彼女がどうするかわかりませんけど、一つ間違えたらこれはかなり今までとは違うことになりかねないということです。であともう一点だけ言うとね、
はい、
これペロシさんが行くのはあの今回初めてじゃなくて、
はい、
1997年だにギングリッチさんという前の当時の議長が行ってるわけですよ、
はい、
その時と状況は大きく変わってはいるんだけれども、うん、しかし今回の方はやっぱり中国側の反発が強いという部分だけね、若干懸念材料ではあります、
はい、
ということですね。
まあ、米ロ外相会談もちょっと予定されているというニュースが入ってきているんですが、うん、はいはい、こちらについてはいかがでしょうか。
まずね、
は
い、その米中について言うと、うん、ここにはもちろん書いていないんだけれども、
はい、
ロシアに対して中国がどのくらい支援をするのか、これはやっぱりアメリカにとって米中首脳会談で一番大きな関心事の一つだと思うんですよね、
はい、
ですからどういう言い方をしたか知らんけども、まあ、書いてないから何とも言いようがないんだけれども、おそらくあの間違ってもロシアに軍事的な援助なんかしたらあかんでよと、そんなことしたら取り返しもつかないことになるぞってなことを脅してるに違いないんですよね、
はい、
で中国側もあの北京オリンピック直後の時は直前の時はね、ロシアと中国の友情に、限界はないとかなんとかねいうことを言うんだけど、そんなバカなことを言ってしまってあんな戦争が長続きすると思わなかったからということもあって、中国は最近は非常に慎重にあのロシアに対してはリップサービスをするんだけども、
はい、
どのくらい実質的にあの支援してるかっていうとかなりあの制御してるような気がするんですよね、まあ、そういうような状況で少なくとも今アメリカはあのロシアに敵対せよとは言わないけれども、はい、中国にはある程度自制をしてもらいたいと思ってるだろうってそういうことを言ってるとは思ってます。で、なぜそんな状況になるかというとね、
はい、
あのご質問の戦争の方なんだけども、
はい、
まあ、これあのいろいろな説が実はあって、おそらく新しい情報戦が始まってるだろうと思うけれども、要するにこの戦争長期化するんですよ。 下手するとね、で9月の11日に何か勝利宣言とかまたなんか言ってる、いろんなことは言ってるけれども、今私は客観的に見たらどうかな、おそらくロシア軍はドンバス地域、いわゆるウクライナの東部分ですね、の部分については、これ、占領を相当、確固たるものにしているだろうと思います。まあ、つまり取っちゃったってことですね。はい、そして、南の方のオデーサ等と黒海に近い部分、これをウクライナがどのくらい守れるか。しかしながら、ウクライナにはどんどん最新鋭の兵器が、NATO 側から入ってくる、
はい、
そしてロシア軍もかなり疲弊しているかもしれない、いやいや結構頑張ってるぞと、こういうそのいろいろな見通しがですね、イギリスだとかアメリカだとかロシアから流れてきていて、正直言ってもう少し時間がかかるのかなという気がしますけど、いずれにせよ長期間は間違いないわけですよ。でその時にまあ、ロシアとアメリカが外相会談をする、外相会談をするということは要するに首脳会談をしないということですよね。でこのブリンケンさんがやってくるのはいいんだけど、相手はラブロフさんだから ね、
はい、そうです
ね、あんな鉄仮面みたいなおっさんだから、何言ったって全然のれんに腕押しだと思うんだよね。となるとおそらく大きな進展はないんだけれども、やはり米中も同じですけど、米ロもですね、これ大国同士ですから定期的に意見交換だけはしておいて、相手がアホなことをやらないように、こっちも変なことを、はい、間違ったメッセージを送らないようにね、信頼醸成とは言いませんけれども、少なくとも誤解がないようにする、それを回避するための対話というのはすべきだろうと思ってます。でそれがまあ今行われていて、でおそらく今一つの、それが別件ではありますけれども、
はい、
確かアメリカの女子バスケットの、ね、選手でしょ、スターと誰かもう一人捕まってて、でアメリカ側はなんとか人質を交換する形で、捕まえているロシア人の死の証人と言われるおっさんを解放しようとして、それをまあ交渉している、それが公に行っちゃったから果たしてうまくいくかどうか分かんないけど、そのくらいまあ混迷が続いているということじゃないでしょうかね。
いわゆる人質交換ということ、
あれやっぱり発表しちゃダメだよね。発表したらみんな期待値が上がるだけ でなかなか水面下の交渉ができなくなって、あんまりまあやり方ではないと思うんですよ。アメリカ発表しちゃいました。そういう意味ではまだまだこの戦争は続くだろうと私は思います。
はい、この時間は米ロ外相会談についても三宅さんに解説していただきました。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、この時間に取り上げるニュースはこちらです。神奈川県の黒岩祐治知事に聞く新型コロナ対策。夏の全国知事会が昨日から2日間の日程で奈良市で開催されています。複数の知事が新型コロナウイルスについて感染症法上の分類を見直し、厳格な制限を伴う2類相当から引き下げるよう訴えたということですが、この時間は神奈川県の黒岩祐治知事に新型コロナ対策についてお話を伺っていきます。今日も奈良市で夏の全国知事会が行われる予定ですが、ここで奈良市に滞在中の神奈川県の黒岩祐治知事にお電話つないでお話伺っていきます。黒岩さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。全国知事会で奈良にいらっしゃってお忙しい中、はい、朝早くから本当にありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず最初に神奈川県ではどういった対策を行っているのか教えていただけますでしょうか。
そうですね、もう神奈川県もですね、もう1万人を超える日が9日間続いてですね、もう2万人にも達しようと、まあ、こういう勢いですね、まあ、そんな中でまずはこのベッドを確保しなければいけない、
はい、
これ我々はその感染状況に応じてフェーズということでね、この病床確保数を決めてきたんですけども、はい、ついこの間まで1だったんですが、それを7月13日に3に引き上げたんですけど、うんうん、もう7月26日にそれを4の段階に引き上げた。これによってですね、もともと1000床を用意してたものを今1990床まで拡大をしています。
はい、
これが一つですね。
ええ、
それとですね、神奈川独自の取り組みというのがあるんですけども、
はい、
これ 自主療養届出制度というのがあるんですね。これご自分でご自宅で抗原検査キットで調べてセルフチェックですね、これやって陽性出た場合にはこれまではですね、医療機関に行って確定検査をしなきゃいけなかったんですけども、もう医療機関が今逼迫しますから、もう医療機関行かなくていいです、自分のセルフチェックで陽性になったらばそのまま自主的に療養してくださいということなんですね、でこれをですね神奈川県のホームページからこの届け出てもらいます。そうするとですね、その、届出書というものが発行されます。でこれは公式的な文書になっていてですね、これによって保険も使えるということなんですね。これによって少しでも医療のこの逼迫度を下げようと、これ1月から神奈川県の時に実施してるんですけども、これ全国知事会でも発表したところ、大変皆さんから関心を、いただいたところでもありますけどね、これまでに大体4万人ぐらいの方がですねこれを選択してくださってるんですね、ということはこの4万人の方が医療機関に行かないで自分で自主的に療養してくださっているということなので、なんとか医療に対する負荷をギリギリ避けているといったことですね。それともにやっぱりワクチン接種を今一生懸命呼びかけていると、こういうことが対策といえば対策になりますよね。
それこそ証明書をもらってくるようにって、例えば企業とか学校に言われて、そこで改めて医療機関に行かなくてはならないということをこうなくすといったところなんでしょうか。
そうなんですね、これ自主療養届け出制度というのをこうやってて、病院行かなくていいですよと言ってるんだけどもですね、ところがその届け出書を持って、行こうと思うとですね、その会社からとか学校側からね、いやちゃんと確定診断もらってきてくださいって言われちゃうことがあるので、これしっかり神奈川県はこういう制度を取ってますよということをもっともっと皆さんに知っていただいてですね、これを皆さんでやっていただくということをお願いをしているところですね。
スタジオには外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんもいらっしゃいます。
堀尾さん、お久しぶりです。
どうも。
ワシントンから先週帰ってきたんですけど、向こうはもう全然危機感がちょっと違うんですよね。マスクも誰もしてなくてね。で、私は立場もあるんで、あんまり言いにくいんだけど、アメリカの感覚で言うとですね、これ、二類相当って感じじゃ全然ないんですよ。
そうですよね。
で、日本はやっぱりまだ二類相当のままなんですか。
そうなんですよ。これ私も昨日全国知事会でですねこう申し上げたんですけどもね、二類というのはですね、感染症法上の二類というのは結核みたいな病気なんですね。ものすごく感染性が強くて、しかもこの非常に重篤になりかねないというね、だからコロナの初期の段階はそうだったんですよね。コロナでね、宮部さんも私のとっても親しい岡本由紀夫さんは亡くなっちゃったわけですからね。あれぐらいの状況だったわけです。ところが今のオミクロン株っていうのは全くそういう感じじゃないですよね。もう本当にいわゆる、インフルエンザみたいな病気もなってるんですよね。だからほとんど今オミクロン株に感染する人は軽症なんですよ。無症状軽症なんですよね、ところが未だに2類が残ってると、2類が残ってるとどうなるかというとですね、行政、これ保健所なんかがですね、感染者の数を全部把握して、そしてその人たちにね、外出自粛をちゃんと要請すると、でその入院調整から健康観察を行うと、大変なことやらなきゃいけないんですよね。ところがインフルエンザとなればですよ、どうなりますか。インフルエンザの時にそんなことしますかね。テレビで例えば今日のインフルエンザの感染者はね、何人だ何人だって言いませんよね。インフルエンザにかかったら自分でその実定するとか、自分でその薬飲むとか医療機関行くとかですよね。これがインフルエンザ、そういうふうにも病気そのものはインフルエンザみたいになってんだけども、仕組みそのものが二類のまんま残ってるんですよ。だからね、もう実態に合わないから。それでね、これによってね、二類であるからどういうことが起きてるかというとですね、受診できる医療機関、これがですね、限られてるんですよ。今、神奈川県内でもですね、コロナを受け入れてる医療機関はね、3分の1なんですよ。あと3分の2は受け入れてないんですよ。インフルエンザどうですか？インフルエンザ受け入れない医療機関ないでしょ？そう変えなきゃいけない。言ってるんだけどもね、これついこの間もね、全国知事会もその我々の対策本部会議でね、後藤厚生大臣と厚労大臣の話をしたんですけど、すごく硬いんですよね。これだからインフルエンザみたいになるということは、要するに5類になるということなんだけども、いきなり5類となるとですね、これ実は自分で医療費も払わなくなりますから、だから急に変えるのはそれはショックがあるかもしれない。だったらばですね、いついつぐらいまでに5類に変えるんだ、それまでの間はこんな風にね、そのプロセスを踏んでやっていくんだということをですね、早くメッセージ出してくれということをね、政府に繰り返し求めてるんです。なかなかね、これはね、 なぜか硬いんですよね。
なぜそんなに慎重なんですか、彼らは。
そうなん、後藤大臣が例えばおっしゃるのはですね、はい、まだその致死率がね、インフルエンザより高いとかね、感染性がね、まだ高いとか言ってるんですよね。それが原因だと言ってるんだけど、さっき三宅さんおっしゃったようにね、じゃあアメリカで流行ってる病気と、この日本の病気と、そんなに違う病気なんですかって、今、同じコロナ、オミクロンで、同じように戦ってるのに、なんでこんなに違うんですかっていうことですよね。これやっぱり早くメッセージ出さないとですね、社会を守るため の、 その仕組みのはずなのに、これが逆に社会を壊してしまうということにもなりかねないと思うんですよね。
黒岩知事が先ほどおっしゃっていた自主療養届け出制度、ま、軽症の方々は自宅で療養していただいてという形だと思うんですが、そうなってくると例えば重症患者の方であったり中等症の患者の方々、この方々をとにかく救うっていうことを、まずそこに軸足を置くっていうことですよね。
そうですね、我々はやっぱり高齢者ですね、特に高齢者とかですね、はい、基礎疾患をお持ちの方、この方々に、ね、いろんなその医療資源を、ね、重点化していきたいんですね。
はい、
もう若い人はね、本当にかかってもそんなに重症化しません。でもね、重症化しないといえどもかからない方がいいですよ。
うんうんうん、
軽症といってもね、結構苦しいみたいですからね、
ええ。
かからないためにワクチンは打っていただきたいとは思いますけども、医療の分野ではですね、この高齢者、そして基礎疾患をお持ちの方に重点化していくと。
はい、
まあ、これをやっていきたいと思っていますね。
そしてその軽症で自宅で療養しているときに気になってくるのが、まあ、その薬をどうしてもらうかといったところ、あとはそのもしも急変してもらったときに、そのときにこう救ってもらえるような体制というのはできているのかというのも気になるんですが、いかがでしょうか。
そうですね、薬も今までなかったものもだんだん出てきてますからね、これも使えるようになっているし、まあ、大体軽症の場合にはいわゆる普通の風邪を治すような薬を飲んでいただくということで、時間が経てばなんとか元気になってこられるというのが普通なんですよね。
はい、
それと自主療養されててもですね、やっぱり不安があるとかちょっと具合悪くなったなといった時にはですね、うん、コロナ119番というのがありますから、
はい、
そこに電話をしていただくとそのちゃんと相談も受けられると、そしていざという時にはじゃあ医療機関がかかってくださいということにもなる、まあ、そういう体制は整えています。
この、まあ、神奈川モデルというようなその自主療養届出制度、現場、医療の現場からはどういった声が上がっていますか。
これはですね、はい、医療現場と我々はしっかり対話した上でですね、はい、作ってきた制度なんですね。うんうん、ですから皆さん了解済みでやってるんですよね。
うんうん、
そうしないとですね、はい、皆さんが医療機関に教えてくると、医療機関側もですね、ちょっと待ってくれ。だって、しかもね、その、来られたらば、これコロナ陽性患者としてやっていかなきゃいけないから、もう大変なんですよね。
うん、
だから、その、軽症、空死の多くは軽症、ピッピしてる人が、みたいな人たちをずっとね、二類だからってしっかり見なきゃいけないと、これ医療機関にとって負担が大きすぎるんですね。ですからこれ医療機関も納得いただいた形で、自主療養届出制度は神奈川県が運用しているということですね。
はい。この時間は神奈川県の黒岩祐治知事にお話を伺いました。朝早い時間でしたけれども、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。はい、
まあね、うちの母親が90超えててね、鎌倉に神奈川県にいるんでね、やっぱり頑張ってもらいたいですよね。確かに高齢者のに対する配慮っていうのをちゃんとやらなきゃいけないっていうのはその通りだなと思いましたね。
以上、おはようニュースネットワークでした。この時間は教えてニュースキーワードです。台湾有事への備え。台湾の蔡英文総統は28日、台湾を訪問中の自民党の石破茂元幹事長ら超党派の議員団と会談し、アジア太平洋地域の安全保障問題などについて意見交換しました。蔡総統は安倍晋三元総理が台湾有事は日本の有事との認識を示していたことに触れた上で、台湾は国際社会の一員として日本など民主主義国家と協力して地域の安定に取り組んでいきたいと述べたということです。一方、石破さんは台湾有事に備えた協議を台湾側と行っていく考えを示し、日本がアジア太平洋地域においてしかるべき責任を果たしていきたいと語りました。また石破さんは中国による台湾への軍事圧力が強まっていることを念頭に、日本と台湾が想定される事態や適用しうる法律、部隊の運用などについて共通の理解を持たなければ抑止力にはならないと指摘したということです。
うん、ね、さっきペロシさんが、ね、台湾に行く行かないの話をしましたけど、
はい、
これはね、 まともですよ、これ。石破さんでしょ、浜田さん、長島さん、清水さん、これみんな外交防衛安全保障の専門家ですよね、はい、非常に現実的な考えをする方々で、彼らが行って、そして台湾有事に備えた日台の協議をやっていくと、
うん
うん、そうかいと、軍事力が圧力が強まっているから、日台が想定される事態に適用しうる法律、部隊運用などについて共通の理解を持たなければ抑止力にならない。ほう、まあこういう非常にまともな議論がやっとこう動き始めたなという感じがしますね。私は台湾がね置かれた状況というのは、もちろん1972年の共同声明以降ね、
はい、
日中間でちゃんと約束事がありますから、うん、その枠の中でやるというのを前提にしてね、しかしながらこの今のような状況、台湾をめぐる状況は大きく変わりつつありますから、こういう議論が行われるっていうのは私は非常にいいことだと思うし、これねなかなか政府ではできないことですよね。ですからこういう形で議員外交という形で、議論を進められるっていうのは私は個人的には非常にいいことだと思います。ですからペロシさんばっかりじゃなくてね、こういうことについても、はい、中国の方々よく理解をしてね、台湾の現状変更っていうのはね、こんな簡単にはできませんから、
はい、
おやめなさいと言いたいですね。
今年の防衛白書でもその台湾有事の扱いというのがかなりこう大きくなって、具体的なよりシナリオというのも出ているというふうにも聞いているんですが、うん、やっぱりそれだけ台湾に関してはもう日本の意識というのはもう高まってきているということですよね。
ということでしょうね、うん、で今回ワシントンに行った時もね、
はい、
やはり各シンクタンクで、一番関心が高かった問題はやっぱり台湾問題ですね。
そうですか、
うん、そしてアメリカではね、しょっちゅうウォーゲームと、まあ、英語では言いますけれども、いわゆるシミュレーションをバンバンやるわけですけど、
はい、
台湾のシミュレーションやりたい、もしくはやったっていうのがねすごく増えましたね。
増えてきました、
この1年2年でね。それはねやはり大きな進歩というか動きだと思います。ですからそういう形でウォーゲームやれば当然のことだから日本も関係してくるから、
はい、
うん、日本もこういう形でいろいろな協議をする形でね、何が起こるかってことをある程度明確にしておくことが抑止力としては効果的だと私は思います。
はい、ニュースキーワード台湾有事への備えについてお送りしました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
それではここだけニューススクープアップです。この時間
やるの
や
めた方がいいんじゃないか。
やめた方がいいですか。
まあ、やった方がいい。
わかりました、
やろう、
はい、
やろう。
それでいきます、
はい、
この時間最後のニュースをスクープアップ。
うん、いいんじゃない、
いいですか、
うん、
ありがとうございます。
いつもそれでいこう。
あ、これでいきますか、
ね、うん、もう飯田さんやめて、
え、うん、戻ってきます。
そうか
分断が進むアメリカの現状。この時間はワシントンの出張から帰られた今朝のコメンテーター宮家邦彦さんにアメリカの現状についてお話を伺います。オープニングでもいろいろ教えていただいたんですけれども、改めて、はい、
その定点観測ね、
うんうん、
定点観測っていうのはさっきも申し上げた通り、アメリカは政治の街だから4年に一度人がガーッと変わるわけですよ、
はい、
ですからそういうのを追っかけてると結局毎回毎回振り回されるだけなのね。ワシントンで何が起きてるかっていうのは、そこに住む人っていうか、そこにずっと住んでいられるようなある程度力のある人で、そしてまあ右も左も上も下も男も女もみんなこういろんな形で、情報を取れるように人を、まあ、友達を作ってね、
はい、
で話を聞いていくのが一番いいということで、まあ、定点観測と呼んでいて、私はその百葉箱と呼んでるんだけど、
うん、
百葉箱って知らないでしょ、知ってる？
皇帝に、うん、
皇帝にあった白い箱ね、
白い箱ですよね、う
ん、あの中に温度計とか湿度計があって、はいはい、それで例えばワシントンの高い山、高い山ないんだけど、高い山のてっぺんに住んでる人は百葉箱開けても今日は風が強いって言うわけでね、うん、 風が強いに決まって山の上だから。だけど谷の底に住んでる人もいるわけ。谷の底に住んでる人の百葉箱開けると今日も風強いって言ったら、これは大風が吹いてるわけだ。そういうふうな形で経験則なんだけれども、天気図を書こうということで41年やってきたわけですよ、はい、で今回行ってね、何がすごかったかってね、まあもともとあの分断はアメリカってのはバラバラの国だから分断が進むといってもある程度は進んでたんだけども、今回行ってみてね、アメリカの民主主義自体にすごく悲観的になってる人が多いのを非常に驚いたんですよね、はい、僕らはアメリカの民主主義はある程度、まあ、そこそこ持つんちゃうかと思ったけど、必ずしもそうじゃない、うん、その典型がですね、結局トランプさんをめぐる騒ぎなわけですよ。で、もともとは去年の1月の6日、つまり、おととしの11月の大統領選挙で、はい、トランプは負けるわけですよね。負けるんだけど、彼は負けを認めないで、あの選挙は盗まれたんだと言うて、それで1月6日にですね、副大統領が議会に行って、それで最終的な結果を、まあ、確定する時にね、この、まあ、トランプさんを支持する人が、まあ、暴徒となって、それで、アメリカの議会に乱入して、で下手したらもう副大統領を何とかしろというような動きまであったぐらい危険な状況だったわけです。それに対する下院の特別委員会というのができまして、調査をしているわけです、その調査が、まあ、佳境になっていてね、それでトランプさんに不利な状況がバンバンバンバン出てくるわけですよ。あの空白の3時間何分にトランプは何もしないでやめろとも言わず、なんか一人でテレビを見てたと、中継を見てたと、なんだこいつはっていうような議論が あって、でまあ結局何が起きてるかというと、分断という観点で言えば、ね、アメリカの二大政党制っていうじゃないですか、はい、だけど二大政党じゃないよと、つまり四大政党だと、要するに共和党はトランプ派と非トランプ、それから民主党の方もあの極左というかリベラル、はい、厳しいリベラルとそうでない人たちに分かれちゃってて、などうもその真ん中辺にいる、ね、中道の人たちがスコーンと抜けてるわけですよ。で僕らが付き合ってきたような人たちというのはみんないなくなっちゃったという意味では、もう二大政党じゃなくて、共和党もあれ民主党もあれ四大政党だというような議論もありました。まあ、そんな状況で、残念ながらですね、アメリカの内政が今後当分混乱をすることは間違いないだろうなというのが大きな、なんていうかな、今回感じたことです。じゃあこの後どうなるかなんだけども、はい、結論から言うと中間選挙がね、11月にあるわけですが、まあ正直言ってね、民主党が勝てる要素ってあんまり見えてこないのね。やっぱりインフラ、うん、あ、ごめんなさい、インフレとね、はい、それから経済、これが一番大きな問題になってて、別に外交のことなんか関心ないのよ、アメリカの国民、日本も同じだけど。普通はね。ですから今ガソリンが1ガロンあたり5ドルになると、1ドルなんとかだったのが5ドルになっちゃったら、それはみんなびっくりしますよ。となると、やっぱり民主党は下院では負けるでしょう。上院は勝つか負けるか分からないとか、そういう状況だと言われてるんで、まあ当分あの下手したらバイデンさんはもうレイムダックになっちゃうかもしれないと。じゃあ2024年の大統領選挙どうなるんだと、
はい、
ね、トランプさんが出るのかいって、それは出たいでしょ、本人は出たい、出たくてしょうがないんだけど、でちょっとね、今世論調査やってみると、だいたい民主党も共和党もだいたい 75% ぐらい、60代だったかな、相当の人はですね、もうあのバイデンでもないしトランプでもないと言ってるんだよね。だからね、私は今の段階ではあの2人がまだ出てるかもしれないけども、おそらく2023年、来年に夏以降になったらば、はい、どっかからまた全く違う人たちが出てくる可能性って常にあると思ってます。ですから、その意味では、まだ2024年の大統領選挙を占うのは早すぎる。鬼が笑うどころかね、ちょっと早すぎるかなという気がします。
はい、この時間は分断が進むアメリカの現状について三宅さんに解説していただきました。以上、ここだけニューススクープアップでした。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、 東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。